今回は、スキマラジオ第10回ということで、ゲストにスキマ信州のライターであるオザップルさんをお招きして信州の芸術のポテンシャルについて語っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。オザップルです。
オザップルさんにはスキマ信州の中で美術館博物館についての記事をいくつか書いてもらっていて、
はい、
今回はその長野県って芸術のポテンシャルすごい高いなっていうところから、主にですね博物館とか美術館、まあ、芸術っていうと他にも文人、俳人、詩人とか俳優でいうと例えば田中洋次さんとか紹介したいところはいくつか何人かいるんですけれども、まあ、その中でも博物館と美術館とその辺をちょっと掘り下げていきたいなと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、じゃあまず何から話しましょうか。まあちょっとスキマ信州の中でザップルさんが書いてくれている記事があるので、ちょっとそちらを先にちょっと副音声的な感じでこの記事のより詳細の内容とか、まあ、一つ目がちょっと高橋真由美人形館っていう飯山の美術館、
はい、
博物館と美術館っていうとこれはどちらになるんですかね。
美術館じゃないかなと僕は思います。
なるほどなるほど。
アートな要素が強いんじゃないかなって。
ではではちょっとこちらの記事を読み進めながらちょっとこのまずは高橋真由美人形館の魅力についてオザップルさんに伺っていきたいなと思います。
はい、
ここの記事の冒頭にもある通り美術館の数長野県って107件あって、で全国の約 10% の美術館が信州にギュッと詰め込まれています。
はい、
まあ、信州といえば山、自然、そして車社会、素敵な美術館がいっぱいあるのは知っていてもそこまで行くのに一苦労、ましてや免許持ってなかったら簡単には行けない美術館ばっかりじゃないというところで、駅近の美術館、高橋真由美人形館の紹介というふうになっています。
はい、
そうですね、このオザップルさん、このまず高橋真由美人形館っていうところに行ってみて、
はい、
まずこうその周辺の魅力ところで何かこう気づいた点とか魅力とかってありましたか。
そうですね、飯山は実は小学生の時にも行ったことがあって、その時って、ま、寺の町飯山っていう、ま、CM でも聞いたその印象しかなかったんですね。ほとんど寺の町飯山、ま、お寺、あ、寺、ま、寺社、あとはお仏壇、まあ、お寺関係ならそうかなって思うんですけど、仏壇もいっぱい仏壇屋さんがあるなっていう、そういう印象がずっとありましたね、小学生の頃から。でそれ以来初めて、今年の2月ですね、行ったんですけれど、あ、そういえばこの飯山で高橋真由美人形館っていうのがあったなっていうのを思い出しまして、そして、まあ、一番近い駅って北飯山駅なんですよね。そうなんですけど、うんうん、せっかくだし、まあ北陸新幹線駅もできたしそこを使うのも兼ねて歩いてみようって思って飯山駅から歩いてみたわけです。そう
したら、
この僕が書かせていただいたスキマ信州の記事の中にも写真をいくつか載せさせていただいたんですけれど、まあすごく素朴な、まあ、田舎、日本のふるさとなんていう言われ方もしますけれど、そういう街並みがから始まるんですね。でちょうどこの行った時には飯山雪まつりの時だったんですよ。それもあってもう雪まつりの宣伝なんかは、うん、飯山駅出たらバーンとやっていましたけれど、だんだんいい感じのいい田舎というか、まあ、落ち着いた、まあ、里山だなっていう、そういった雰囲気の道を歩いていきました。
うん、いやこれ画像とか見てもすごいやっぱり、いやさすがいい山っていう感じで雪がすごい積もってますね。
そうなんですよ。
高橋真由美人形館のところにも結構もうや、あの山のようにこう鎌倉が作れるような雪が積もっていて、
はいはい、そうです。
なんか雪のなんか灯籠みたいなのもあったりとかして情緒がありますよね。
そしておって歩いてる時に思ったのが、途中の画像で商店街 ちょっとした商店街が出てくると思います。その街並みっていうのがまた木でできたベンチがあったり、こう灯籠みたいなものがあったり、またとそれまでとは違う独特のあったかい雰囲気がある街並みがあったんですね。これもまたこの日本のふるさと、いい山を味わえるところだなって、そういう気持ちを感じながら歩いていきました。そしたらその、商店街の端っこの方に高橋真由美人形館っていう看板が見えてきたんです。すごくマッチしていると思いました。街の雰囲気に。
いや本当にこう溶け込んでますよね。いい山のこう素朴なこう茶色の雰囲気というか、さすがこう信州の小京都って呼ばれてるだけあって、はい、結構外国の方にも人気が高いみたいで、いろんなところにこう英語表記があったりしますよね、
はい、そうですね、まあ、美術館関係ないんですけれど、外国って言ったらこの僕が行った時、飯山駅日本人よりも外人の方が多かったです
あ、もうそうですよね、
客すごいなって思いましたよ。
やっぱ野沢温泉の方に行くっていう、はい、あの外国人の方が多いんですよね。
ね、そしてこの記事の最後の方にもあるんですけれど、撮影許可のスポットが一箇所あって、で、まあ、ツイッター、SNS にもぜひ上げてくださいっていうことなんですけれど、そこも英語表記があって、あ、これも外国人意識してるんだなっていうのをすごく感じました。
いや、これはもう撮影していいってところがここだけってことなんで、もうぜひあのこの記事とかを読んで行きたいなって思った人は、まあ、ぜひ現地に行っていただいて、まあ、ゆっくり鑑賞していただくと、
はい、
いう感じになりますね。
おすすめでございます。
いや、日本のふるさと、いい山と相性抜群の素晴らしきお家ということで、美術館だけではなく美術館の周りの雰囲気も相まっての良さっていうところを、今回この、はい、いい山の高橋真由美人形館のこの内容で感じられたかなと思います。
はい、ありがとうございます。
ではでは、ちょっと早速次の、記事の方に参りたいんですけれども、
はいはい、
これは結構最近の5月13日に公開された記事で、貯金箱が語る日本の歴史、千曲市の西沢貯金箱館に行ってきたっていうその記事があるんですけれども、
はい、
これはもうさすがのミュージアム大国といえど、そのこの貯金箱を所狭しと並べているっていう美術館、博物館って珍しいですよね。
はい、いやー、びっくりしました、こんなものがあるなんて
これは自分も行かせていただいたんですけど、
はい、
いや、これはやっぱりあの紹介しないわけにはいかないですよね。
そうですね、いやー、まあ、貯金箱自体が何かこう信州と関わってるかっていうわけではないのですが、こんなものもある、ここまでこうコレクションされる、なんて言うんでしょう、もう環境というのか、 もしかしたらひょっとしたらですけど県民性っていうのもあるのかもしれないですけれど、なかなか、まあ、貯金箱に限らずですけれど、一つのこう集めても美術館とか、まあ、博物館コレクションになりそうにないものがここまで集まっているっていう凄さってありますよね。なかなか珍しいと思います。
いや、そうですよね。これ本当によくよく見てみると、大正時代の土人形とかミッキーマウスがいたり、
はい、
あとはその戦後の漫画やアニメのキャラクターもこうどっさりこうなんか入ってて、
はい、
で、まあ、有名なところだとサザエさんとかいたり、あとは鉄人28号とか
いました、
ね、海外のキャラだとフィリックスとか、
はいはい、
ドラえもんだったりキティちゃんだったり、もうポケモンから、あとはもう正統派の貯金箱としてやっぱダルマだったりとか福助みたいな、そういうところもしっかり押さえて、
そうです
ね、でかつこうすごいディープなところで言うと、なんか桃太郎とか SL とか、はい、こんなものまで、
そうそう、
あの貯金箱にしちゃうんだっていう、まあ、作った側がすごいなって思いますよね、これ。
いやー、もう貯金箱って実際こんなにあるって思っていなかったんですけれど、でも言われてみれば、まあ、人形とかこうフィギュアとしてあるようなものだったら貯金箱になるなっていうのに改めて気づかされましたね。 なので何か一つだけでもここにこの貯金箱館にもしこのラジオを聞いてる人が行ったとしたら、一つくらいは自分の趣味と引っかかるものって絶対あると思います。カメラならカメラとか、
カメラ、はい、
歴史が好きな人はもう日本の歴史、もう民族学的にもうすごくわかるっていうこともありますし、あとまあ歴史上の人物の像をかたどった貯金箱もありましたしね、
風神雷神とかありましたし、はい、あとやっぱすごい可愛いこう猫が段ボールの中から手をそーっと出してチャリンっていうような、自分動画のここに載せてもらってるんですけど、
はい、ありがとうございます。
いやこれすごい可愛かったですよね。
可愛かったですね。このカラクリが好きっていう人もカラクリ貯金箱っていう、そういう切り口で見るのもまた面白いですよね。
これしかも貯金箱だけじゃなくて、2階の方にはなんかいろんな、お金の、コレクションとかもあったり、
はい、
本当にもうてんこ盛りの美術館なんで、
はい、そうでしたね。
いや貯金箱が戦争資料になったりとか、
はい、
ここは本当に歴史資料としての貯金箱っていう、貯金箱の新たな一面をこう見ることができましたよね。
はい、さ
っこれがやっぱ西澤さん個人経営っていうのもまたすごいですけどね。
そうなんです。もうご自身で長年集められたものがこれだけある、そして展示されているものもその全部のうちの一部しかないんですよね、
うんうん、
全収蔵作品って言っていいのかな、それはもっともっとあると。
いやこれは本当なんか休館日は火水木で、
はい、
結構9時から15時くらいまで空いてるので、まあちょっと土日にフラッと長野市とか上田市の人は戸倉上山田の温泉に入りに行って、でそのちょっと帰り際なんかにちらっと寄っていただくみたいな、
はい、
そういう感じで気軽に入れますよね。
はい、そうですね。あともしも団体で、行きたいっていうような場合、そういう場合ってなんか団体のバスも泊まれるようなもうだだっ広い駐車場ありますし、で、まあ、予約していただければ何でしたっけ、休みの日も、まあ、対応は可能のようですね、情報によると。
そうですね、割とこうなんか柔軟に対応してくれるかもしれないんで、これツイッターとかブログとかもやってるんで、
はい、
そちらもぜひ見ていただければなと思いますね。
はい、白いです。もう新しい貯金箱、こう新収蔵物の紹介なんてのもあるので、まあ、どんどんどんどん増えていくなって思いますけれど、面白いので見てみていただければなと思います。
さてさて、まあ、ちょっとかなり時間も経ってしまいましたが、
おっと、
まあ、まだまだ長野県には紹介するべき美術館博物館いっぱいありますんで、まあ、お互いにちょっとこうちょっと残り少ない時間ではあるんですけど、ちょっと持ち寄ってちょっとこうピックアップ したいっていう美術館博物館の情報を紹介し合いたいなと思うんですけど、
はい、
そうですね。いやじゃあちょっとじゃあ自分からもじゃあ少々
ぜひさんからどうぞ。
いや最近行ってきた博物館博物館兼美術館ですよね、っていうところで八天国っていう、まあ、ところがあるんですね。
八天国
東御市にあるんですけれども、これは取材をしてきまして今記事を執筆中ってところなんですけど、
楽しみ。
いやこれがまたすごかったんですよ。本当にインパクト満点で、いやまず八天国入る前に蜂のこう銀のオブジェがこうデカデカとこう道路の脇にそびえてるんですよね。それでやっぱり車通る人ってこれなんだって思うわけじゃないですか。ちょっと奥の方を見てみるとでっかい看板で蜂天国ってこうもうパワーワードがこうあるわけですよ。
はあ、
でその蜂天国に入っていきますと、まず最初にお土産屋さんがあって、
うん、
蜂蜜とか蜂の子とか蜂グッズ、蜂のこうプロポリス 系のこう乳溶液とか、まあ、美容品みたいなのが置いてあったりとか、
なるほど、
お土産も充実してるってところなんですけど、うん、まあ、やっぱ本命というか見ていただきたいのはその中の蜂の巣アート、ね、
蜂の巣アート、
いやもう蜂の巣でこんなに現代アートみたいなことができるのかっていうふうに衝撃を受けまして、
お
写真いくつかこうき、スキマララジオのこの下の方に貼っておこうと思うんですけど、
はいはい、
干支のその動物を、まあ、木彫りで、まあ、彫るのは分かるじゃないですか、
うん、
でそれが、まあ、飾られてるんですけど、まあ、おかしいのが、まあ、その木彫りの動物に、まあ、蜂の巣がこうめちゃくちゃもうしっかりまとわりついてるんですよね。なんかもはや規制されてるみたいな雰囲気になって
る、ね、木彫りが芯にあってその周りに蜂の巣
があるんですね。
ほうほう、
蜂の巣って何かしらのこうやっぱこう芯というものがないとできないんですけど、うん、その芯っていうものがすごい独特で、なんか弁財天様に蜂の巣がついてたりとか、あとはその、まあ、蜂の巣自体をこ うまく加工してというか、こうなんか多分型みたいのを作って、うん、富士山型の蜂の巣ができてたりとか、
ほうほう、
あと新幹線型の蜂の巣があるんですよ。これ何言ってるか分かんないと思うんですけど、本当に 新幹線型の蜂の巣があるんですよ。
新幹線型、こう先が尖って細長いみたいな、
まあそうです、まあ、これは百聞は一見にしかずということで、
ほうほう、
ちょっと見ていただきたいなと思います。
うわ、なるほど。
ということで蜂天国の紹介でした。なんかこうオザアップルさんの方からちょっとここは紹介しておきたいっていうのなんかいくつかあれば
ですね、いっぱいあるんですけれど、強いて一つかつこの流れでちょうどいいかなって思ったのが、実はもう隙間新州でオザアップルが吹き出しとかでアイコンに使わせていただいているこの丸い画像ありますけれど、
はいはいはい、はい、ありますね。
長野県にあるとある美術館の外観なんですよ。外観の、
そうだったんですね。
です。これなんだろうって思ってる方もしかしたら、いらっしゃったかなと思うんですけれど、これ長野県で唯一の県立の美術館、長野県信濃美術館のエントランスなんです。
うんうんうんうん。
で今県立信濃美術館って、入れないんですよ。入れないっていうのは、休館、工事で休館中なんですね。改修工事をするっていうことで、うんうん、いつだったかちょっとすみませんすぐ出てこないですが、4年後5年後くらいに敷地の面積を倍以上にしてリニューアルするっていう予定なんですね。楽しみなんですけれど、なぜここかって言いますと、まあ唯一の、県立の美術館、うん、なので、まあ、ここは紹介、せざるを得ないかな。まず行ってみ見る、まあ、県外から信州の美術館って言って、最初に押さえておく候補として選んでいただいても間違いはないかなと思うところなんです、うん、そして美術館、県立の美術館なんですけれど、できた経緯というのが面白くてですね。
ほうほう、そのどういった経緯で生まれたんでしょうかね。
はい、この、まあ、県立っていうと、まあ、当然県が運営しているわけであって、県主導で、うん、まあ、教育の一環として美術館も作りましょうっていう動きから県立美術館ができたっていうところがほとんどだと思うのですが、うん、ここは違います。うん、これは実は県民の声が先にありまして、長野県美術館を作ろう、建てようっていう、そういう動きが市民から上がってきたんですよ。
なるほど、上から作ろうっていうふうに言ったわけではなくて、
はい、
こう市民の中から生まれた美術館。
そうなんです。そして、もともとは、まあ、美術館、まあ、その市民の声からできたわけなんですけれど、もともとは県の運営じゃなくて、民間、確か、放送局とかも関わって、設立されたんです。それが何年か経って、県 のに移管されたっていう形なんです。
なるほど、そういう経緯だったんですね。
そうなんです。こちら、
なんかその経緯を知っているとちょっとまた楽しみ方が変わってきますね。
そうなんです。
へえ、いや確かにこれはちょっと信州のちょっと美術館博物館を巡りたいなって思ってる人も、
はい、
まあ、ちょっと最初の入り口としていいかなと思います。
はい、それともう一つ、まあ、県立信濃美術館の、まあ、別館っていうような位置づけなんですけれど、東山会館っていうのがつながってありまして、東山会という、まあ、日本画の、まあ、大家がいたわけですけれど、これ
水面鏡のあの絵がすごい有名ですよね。
あれかな、二社会系かな、
二社会系、
二社会系、あれはもう某あのテレビの CM にも映ったような。
そうですね、
よね、はい、まあ、あの絵を思い浮かべる人たくさんいらっしゃると思います。ですが東山会の作品がいっぱい集まった、建物美術館が、まあ、長野県の運営であるというわけなんですけれど、東山海別に長野県出身じゃないんですよね。
ああ、そうなんですね。です、
どこだったっけな、確か東山海の関係の美術館って全国でここ含めて3カ所あって、一つは徳島だったかな、確か幼少時にいたとか、それともう一つが千葉県の市川だったか船橋だったかに確かあって、それは東山海が住んでいた場所なんですよ。なぜ長野に。
なるほど、
これはですね、東山海が、まあ、生前、もちろん生前ですけれど、自分が、書き溜めた、作品、まあ、山ほど持っていたわけで、これをぜひ長野県にあげたい、寄贈したということで県へ申し出たんです。
なるほどなるほど。
ありがたく受け取って、じゃあ展示する施設を作ろう、長野県には信濃美術館という美術館がある、そこに新しい建物を作って東山会館としようというふうになったわけです。じゃあなんで、これ相当長野県のこと好きじゃなくてできないですよね、こんな。
そうですね、その最後の場所というか、その寄贈する場所として選んだっていう。
そうなんです、生まれたわけでもない、住んでいたわけでもない長野に、なぜか。それはですね、若い頃東山会は御嶽山だったかな、木曽のどっかの山だったと思うんです、御嶽山だった気がするんですけれど、そこに訪れます、青年東山が。そこで山自然の風景の美しさに目覚めたんです。画家の人生はここから始まったって東山会は言ってるんですよ。
いや、そのやっぱ信州が人生を変えたんですね。
まさにその通りです。
東山会の人生を揺るがすっていうのはすごいですよね。
それでもう東山会の後の画風とかテーマっていうものに影響を与えたどころじゃなくて、もうそのもう根底を作ったくらいの出来事が若い頃信州で起こったわけで、もちろん信州で、たくさんの絵も描いて残していますし、で愛着というものがすごくあって、自分のたまった作品どうしようか、長野県へ恩返しも込めて差し上げようと出てきたわけです、
うん、なるほど、そういうことだったんですね。確かにこう信州葛飾北斎だったりとか、
はいはい、
こう 最後の地として長野県を選ぶっていう、こう文人とかそういう芸術家の方とかって結構いるような気がしますね。いや、もう本当に確かにこうやって話してみると、それぞれの美術館博物館にストーリーがあって、多分紹介していない諏訪にもたくさん美術館があったりとか、上田にもちょっと無言館ってところがあったりとか、まだまだ語り尽くせないところはあるんですが、ちょっと今回はここら辺でということで、
はい、
またちょっと ここで話しきれなかった部分とかは記事を見ていただいたりとか、今後の情報をお楽しみにということで、
はい、
今回のスキマラジオは美術館博物館について語りながら信州の芸術のポテンシャルについて皆さんにお伝えしてきました。
はい、少しでもポテンシャル感じていただけましたでしょうか。皆様にとって信州の美術館を巡る導入になれたら幸いに思います。
ありがとうございます。それでは今回はこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。